It's good to see all of you.
皆さん、またお会いできて嬉しいです。
And since we have a number of new people today, I'd like to start with introducing myself. I'm Lloyd Flaherty, and this is my wife translating Sachiko Flaherty.
で、今日は新しい方がたくさん多くいらっしゃるので、ちょっと紹介をさせてください。私の名前はフラハティ・ロイドと申します。そして横にいるのが、妻で通訳のサチコです。
And this month, both Pastor James and myself, we've been focusing on harvest, talking about sowing and reaping.
で、今月はジェームス先生とそれから私も今月のテーマとしてはその蒔いた種を刈り取るっていう、収穫の法則というそういう話をしました。
And if you haven't listened to James's message from last week, it's online. Audio, go ahead and listen to it. Some very important points. And so because of those points, I'm not going to say those same things and build on that.
で、先週のメッセージ聞かれてない方がいらっしゃったら、オンラインで聞くことできますので、でもそれをまた詳しく復習するっていうようなことををしないと思うので、どうぞ聞いてみてください。
And 2 weeks ago, I spoke on sowing seeds of kindness.
で、2週間前にはその親切の種をまくという話をしました。
And our kids ministry this month is the fruit of the spirit.Is kindness is what they're studying.
で、子どもたち、キッズミニストリーで下で子どもたちは、ずっと御霊の実を学んできてるんですね。そして今月はその親切、御霊の実の一つである親切、優しさという話ことを学んでいます。
And I think all of you know that we Christians are supposed to be kind, right?
で、私たちはみんなクリスチャンは親切で優しくあるべきだっていうふうに思ってると思うんですね。
And last time was not about being kind of ourselves, but because we have the Holy Spirit, that fruit of the Spirit can grow in our life.
で、その前にその親切の種をまくという話をした時も、私たちは努力して自分でこう絞り出して親切をするというのではなくって、神様の霊が私たちの中に住んでくださって、そしてその結果として私たちはそういう優しい実を結んでいくことができるという話をしました。
So rather than thinking, oh no, I need to be, I have to create this kindness in me.
なので、なんかうーんって頑張って親切にしないと親切を生み出さないとっていうふうなことではないっていうことです。
But instead of that, just receiving the kindness that God has given us and reflecting that, letting that grow in our lives as a fruit of the Spirit.
で、そうではなくって神様の優しさ、親切さっていうものを私たちが受け取って、そしてそれをこう反映していく、映し出していくようなそういうことをしていこうということでした。
And I've been thinking a lot about kindness in my own life.
で、私は自分の人生の中での優しさ、親切さっていうもの、ことについてちょっと考えてみたんですね。
And so in my own way, I've been trying to apply it.
で、自分のやり方で、まあ、その親切な行い、優しい行いっていうのを考えてこうやってみようとしてたんですけれども。
And I realized that there's some obstacles to kindness.
で、その親切な行いとかを考えていく中で、そのこう障壁になってる、邪魔になる、阻むものがあるなっていうことに気がつきました。
And so today, looking at how we can break free from those obstacles that make itDifficult for us to be kind.
なのでそうやって私たちがこう親切にしようとか優しくしようっていう行動を取るときに邪魔をするもの、それをこうどうやってその壁のようなものをぶち破っていくか、打ち破っていくことができるかということを考えていきたいと思います。
And so point one is the obstacles of giving loving kindness.
まず一つ目のポイントは愛にあふれた親切なその行いの障壁となるもの。
And thinking about it and reading about it, and it just really comes down to fear is a primary obstacle to being kind.
で、そのことをまあ深く考えていろいろこう学んでいく中で、 思ったのは、その私その優しい親切な行いをするのの壁となっているものっていうのの主な原因っていうのは恐れであるということが思いました。
And、maybe you, both you and I, we haven't thought of ourselves as being fearful. No, I'm not afraid of anything.
私たちそんな自分のことをいつもビクビクビクビク恐れてる人間だっていうふうにはそんな考えてないかなと思うんですけれども。
But, actually, there's all kinds of fears.
でも私たちの中にはいろんな恐れ実は抱えてると思うんですね。
And when you really think about it, when was the last time you were unkind?
例えば、自分が親切にできなかった時最後はいつかなって思うと。
It would have...Often something to do with being afraid of that person or what they might think.
その人を恐れてできなかったとか、その人がどう思うかを気にして恐れてできなかったとかっていう、こう何らかの形での恐れが隠れているなと思いました。
So let me just give a couple samples, examples of fear.
ちょっとじゃあどんな恐れかっていうのを例を挙げて説明してみたいと思うんですけれども。
For example, the fear of rejection.
例えば拒絶されることに対する恐れ。
I don't really feel like I have a fear of rejection, do you?
なんか普段は別にこう拒絶されることを恐れてるって自分で認識はないんですね。
But sometimes we are afraid, to do something kind because we're.Worried that it might not be accepted the right way. They might misunderstand.
私たちが何か親切な行動を取ろうとするときに、いやこれやったら拒絶されるんじゃないか、断られるんじゃないかっていう恐れを抱くことがあります。
And this is kind of a funny story, but I was getting on the subway the other day.
ちょっとまあ面白い話なんですけども、私が地下鉄にこの間乗ったんですね。
And I go from Sanomiya on the subway through past Shin Kobe to the other side of the mountain, Tanigami.
で、Sanomiya から神戸の市営地下鉄に乗って新神戸を通って山の向こうの谷上に行くっていうそういう地下鉄に乗っていました。
And at Shin Kobe Station, that's where the Shinkansen comes in.
で、新神戸ステーションっていうステーションじゃない、新神戸駅っていうのは新幹線が止まる駅です。
And this big person who looks like me, maybe.
すごい大きな体をした。私みたいな感じの人がやってきたんですね、向こうから。
But a little bit bigger.
私よりもうちょっと大きかったかなと思うんですけども。
With a huge suitcase.
で、ものすごい巨大なスーツケースを持っていました。
He got on at that station.
で、新神戸で新神戸駅から乗ってきました。私は谷上に向かっています。
And he sat down right next to me, and there was just one of those bars separating the two of us.
で、彼は私の隣、もうすぐ隣に座って、私とその人の間にはこの手すりみたいなバーがこう。あったんですけども。
And I looked at the type of suitcase and the type of person. I thought, I bet he's not going to Tanigami. He's probably going to Sanomiya. He probably wants to go to Sanomiya. It's the wrong direction.
で、その人をパッと見たときに、大きなスーツケースを持ってて新神戸駅から乗ってきたってことは、おそらく着いたばっかり、新幹線に着いたばっかりかなっていう感じで、それが谷上山の向こうの方へ向かう電車に乗ってしまっていて、あ、この人もしかして三宮に行きたいんじゃないのかなと思ったんですね。
But it's possible that he's going to 有馬温泉。
でも有馬温泉に旅行に行く人かもしれないしとか、いろいろ考えました。
I don't think he doesn't look like the 温泉 type。
でもなんか温泉に一人で行く感じでもないしなというふうに見てて。
And so I was chicken to talk to him and ask him where he's going.
で、どこ、you are...
I was afraid.
ああ、聞きたかったんですけど、どこに行くんですかって聞きたかったんですけど、そこにやっぱりちょっと躊躇してしまった、恐れが入ってきた。
Because, you know, like, where are you going? You know, like, none of your business. Yeah.
どこに行くんですかって見ず知らずの人がいきなり聞いたら、あなたには関係ないでしょって言われるんじゃないかとかいうふうに思って。
And, so I was like debating, and then we got to Tanigami.
で頭の中でどうしようかな、声かけようかな、どうしようかなっていうふうに思っていて。
And my connecting train was there, and so I ran to get the connecting train.
で、そうすると、その 駅に着いた谷上駅
か、yeah,
に着いたんですね。でも私すぐに乗り換えの電車がすぐ来るっていうスケジュールだったので、
then,
もうすぐに降りなければいけなかったんですね。
And as the doors to my train closed, I looked out the window.
で私 の, その出てドアが閉まるあ自分が乗った電車のドアが閉まる瞬間に窓からちょっとその人のことが気になって覗いたんですね。
And, he was looking at his cell phone and going...
そしたら彼がもう携帯見てなんか駅の名前見て どうしようっていう感じですごい困ってたんです。
And I thought, ah, やっぱり So he was going to三宮、wasn't
he? で、あ、やっぱりあの人谷上に来たかったんじゃなくて三宮に行きたかったの間違えた電車に乗ったんだなって思ったんですけども。
Fear of rejection. I was afraid that my advice might not help him.
だから彼を手伝うことができなかったんですね。その理由は自分の中に恐れが拒絶される恐れがあったからです。
Then there's a fear of embarrassment.
そして、その他にどういう、恐れがあるかというと恥をかくことへの恐れ。
Yeah, we don't want to look foolish when we're helping somebody, right?
誰かを助けようとするときに自分がバカみたいに見えるのちょっと嫌だって思っちゃうんですね。
And on Monday I was at the museum, sorry, the Nissan gallery, looking at all the cool Nissan cars.
月曜日に私は日産のギャラリーにいたんですね。そしていろんなあの車がそこで展示されているのを見ていました。
This is Yokohama, near 新横浜。
これ新横浜の日産ギャラリーなんですけども、
you should go there.
新横浜じゃない、横浜の日産ギャラリー。
Because you can open up the doors to any of the cars and get inside and adjust the mirrors and dream that that's your car.
車が好きな方はぜひ行っていただいたらいいなと思うんですけど、本当に車のドア開けて座って、でいろんなもう乗ったり触ったりいろいろできるんですね。
And there was this guy who had a backpack and looked like he's from Europe maybe.
From where?
At the gallery, also looking. He looked like he's from Europe.
ヨーロッパの方から来たのかなっていう感じのバックパックを背負った方がいらっしゃったんですね。
And he was taking pictures of all.Angles of the Nissan GT-R.
で彼がその日産 GT-R の車をもうあらゆる角度からバチバチ写真撮ってたんですね。
And I thought, I'll help him.
でそこで私がちょっと彼のことを手伝ってあげようと思ったんです。
So I said, so do you want to sit in the driver's seat and I'll take your picture for you?
で運転席に座ったら写真撮ってあげるよって声をかけたんです。
And he looked at me and said, excuse me?
でそしたら彼が私の方をちょっと機嫌な感じで顔をしてみて、何ですってって言ったんですね。
I said it again slowly.
でもう一回ゆっくり言ったんですね。
Would you like me to take your picture with you driving in the car?
運転席に座ったあなたの写真を私が撮りましょうかって聞きました。
And he said, no, I'm okay.
大丈夫ですって言われました。
And I wasn't prepared for no, I'm okay.
で写真撮りましょうかに対してだ結構ですが帰ってくると思ってなかったんですね。
And,
私が
I didn't have a follow up at all and so I just went
でその断られた時の言葉っていうのを用意してなくってなんかちょっとオロオロした感じになってしまって
And then later I looked back and his friend was taking a picture of him sitting in the car and I go, why not me? You know, is what I was feeling.
で後でパッて振り返ったらなんか友達がいたみたいで、友達が彼が運転席に座ってる写真を撮ってて、なんで私だったらダメだったんだろうとかっていうふうに思ってました。
Fear of embarrassment. I was embarrassed, but I didn't need to be, right?
で、恥ずかしくなっちゃったんですね。でも別に恥ずかしいと思わなくてもよかったんだと思うんですけども。
Because it's okay to offer, and it's okay for him to reject the offer, isn't it?
その何か申し出をして、その申し出が断られたって別に構わないわけですよね。
So my only real problem was the way I kind of walked away from there. That was the problem.
私の問題は、私が恥ずかしかったのは、なんかその断られた時の心の準備をしてなくて、なんかすごいぎこちないオロオロした感じになってしまったことが恥ずかしかったんですね。
I could have said something like, well, nice car anyway, huh? Isn't it?
なんか断られでもいい車だよねって言ってスーッとどっか行くとかっていう風にすればよかったと思うんですけど、後から思えば。
Fear of judgment.
そして C ですね、批判されることに対する恐れ。
Anyway, basically, we're afraid of what other people will think.
私たちは他の人、周りの目を気にしますね。他の人が自分のことをどう思うかっていうことを考えます。
We're afraid of what we look like. We're afraidWe're not really thinking about kindness, then? Are we? Or are we?
なんか人からどう見られるかっていうことを気にしてる時っていうのは、なんか自分の親切にするっていうことがちょっとほったらかしになってしまってるというか、あんまり考えてないような感じになると思いませんか？
This idea around is Galatians 1:10.
ガラテヤ人への手紙の一章の十節ちょっと見てみましょう。
And this gives a truer picture of motivation.
その私たちのこう人に親切にする、親切な行いをする時の動機ですね。心の根っこにあることっていうのをちょっとがここで分かると思います。
Am I now trying to win the approval of human beings?Or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ.
今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか？神に取り入ろうとしているのでしょうか？あるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうか？もし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストのしもべではありません。
So maybe we're putting people's impression of us higher than God's impression of us.
その人の目を気にするっていうことは、神様から見て私たちがどう見えているのかっていうことよりも、人から自分がどう見えているかっていうことの方をもっとこう上に置いている、そういう状態じゃないかと思うんですね。
So no matter what kind things we do, the motive needs to be this is.This is for you, God.
私たちがどんな行動、どんな親切な行動を取るにしても、神様のためにそれをするっていうことがすごく鍵じゃないかなと思うんですね。
I want your kindness to be reflected in my life.
あなたの神様、あなたの親切な優しさっていうものが私の人生を通して周りの人に映し出されていくことを私は求めています。
And so then that would make us resilient against the feeling of rejection or whatever. They get rejected and we gave it. We gave kindness.
そういうふうに考えることができたら、拒絶されたとしてもそれを気に留めることなくやってできると思うんですね。神様のためにやっているというその焦点がそこにあると。
And we live in a society that places a high value of what other people think.
私たちのこの暮らしている世の中っていうのは、周りの人が自分のことをどう思うかっていう、そういう価値観で本当に動いていると思うんですけれども。
So we should let the Heavenly Father set us free from what other people might think or not think.
だから私たちは神様に、周りの人が自分をどう見てるかとかいうことを気にしたり恐れたりするっていうことから解放、神様によって解放される必要があるんですね。
Because the Heavenly Father loves us.
天のお父様は私たちのことを愛してくれているわけです。
And so we can walk away from rejection without going like this. But
だから拒絶されたってそんなおろおろおろしなくても、神様に愛されているので。
Still loved.
神様は私たちがおろおろしようが、間違えたことをしようが、その愛してくださる神様です。
We don't need to get it from the people we offer kindness to. It might not come back immediately. Maybe later on.
私たちのその親切にした行動から、それがすぐにその目の前に親切にした人から何か戻ってくるっていうことがないかもしれませんけれども、それを気にする必要はないんですね。
And think about Jesus. He often, was talking with sinners, eating with sinners, and people looking at that, what will they think? He wasn't thinking, what will they think? He was thinking.
イエス様のことも考えてみてください。イエス様は、罪人と食事をし、罪人と話をし、周りの人がその批判したり、こう噂話をしたり、そういうことがあっても気に留められなかったですね。
His motivation for doing that was just to give them a chance to know the love of the Father.And to reach out to them.
イエス様の心の中にあったのは、その人たちに神様の愛を、天なる父の神様のその愛を知ってほしいっていう、その動機のところから始まっているからです。
Okay, so now I want to go to point two, which is the harvest of kindness.
で、二つ目のポイントですね。親切な行いがもたらすもの。
And we've been talking about that, about you sow the seeds and you reap a harvest, right?
種を、 まいたそのまいた種を刈り取ることになるっていう話を学びましたけれども。
And again, last week James was speaking about how, but we shouldn't be thinking of it as a, like I gave, so I gotta get back, right? Some kind of a financial agreement or.Something like that.
ジェームスのメッセージにもありましたけれども、そうやって親切な行いをするとそれをもたらしてくれるものっていうのはあるんですけれども、ジェームスのメッセージの中でも言っていたように、これをしてあげるからこれを返してもらいたいとかっていうふうに見返りを期待するっていうのは間違えてるんですね。
And so the proper giving is giving without strings attached to that gift.
だからその人に何かを与えるときに何かこう紐付けられて見返りを期待するような、そういう状態であるべきではない。
But it's interesting that because of that law of sowing and reaping, even though you don't think about it coming back, it in some way or form that blessings come back.
でも種をまいて刈り取るっていうその法則の中にはすごく興味深いことですけれども、良い種をまくとそこにまた収穫するものがある、それによってもたらしてくれるものがあるっていうことです。
Yeah, it's kind of weird, huh? So, how to get that concept of, yeah, it comes back, but don't think of it that way. When you're giving, don't think about what you're going to get.
何かを与えるときにそれにからもたらしてもらう収穫っていうものは来るんですけれども、それを期待して良いことをする、それが動機になって良いことをするっていうのは間違えている。
Yeah, it's not like my brother and I when we gave Christmas presents to each other.
その私と私の兄がクリスマスにプレゼントを交換するときのような状態であってはいけないんですね。
He asked me, how much are you going to spend on the present for me?
私の兄はいつも僕に買うクリスマスのプレゼント何ぼ使うんって聞いてくるんですね。
This is when we were kids, so don't
子供の時ですよ。大人になってからじゃないですよ。Yeah. 子供の時です。
He was freely giving as an adult, but
大人になったらもう本当に豊かに与えてくれた兄ですけれども、
And so, yeah, it's not that kind of, oh, you give me that price of a gift, then I give you that price of a gift back.
子供の時はその値段のものくれるんやったらその値段のものあげようかなっていう感じで考えてました。
But it might not, yeah, you're giving to someone who you might not ever see again. Kindness to someone you would never see again. They don't even know your name.
でも親切、誰かに親切にするっていうのは、それを与えたからといってその人に二度と会わないかもしれないということだってあるわけです。
And it's interesting that evenPsychologists who are not Christian have studied the benefits of giving.
で、すごく面白いなと思ったのは、クリスチャンではない研究者、心理学者の人が与えることによって、もたらすもの、その益と与えることによって益となるものっていうのがあるっていうこと。
And so they talk about the benefits, and
で、その人はまあその与えることによって何か得るものがあるっていうふうに研究者は書いてあったんで、話してたんですけども、私たちはその収穫っていうふうに考えますね。
But their research backs up what is taken for granted in the Bible.
で、その心理学者の研究は、
It's what we can learn from the Bible. They are discovering through research and
その私たちは聖書の中に書いてあって当たり前と思っていることをが、その研究者を研究してこういうものだっていうふうに言ってるんですね。
So, giving kindness, it brings contentment. It brings a purpose-filled life. You feel like, ha, it's worth living.
人に親切にする、親切な行いをするとその満たされた気持ちをもたらす、で意味のある人生を送ることができる。
There's a reason for me to be here. I was able to give to that person. It was useful.
その人に役に立つ何かを与えることができたっていうふうに、意味がある人生、満たされた気持ちになるって心理学者が言ってるんですね。
So it gives satisfaction deep inside of us.
深いところ、自分の深いところにすごい満足感を得ることができる。
And for us Christians, to be used of God, to be blessing from the blessing we receive from God,
クリスチャンとしても神様がくださった祝福を誰かに流すことができるっていうところに、そこに喜びがありますね。
It's funny that researchers found that these people who are givers are physically healthier.
そして、その研究者の人が言っていることには、その親切な行いをする人っていうのは心身の健康っていうものも得ることができる。
There's reduced stress levels, they say.
ストレスのレベルが下がる。
Well, I better give some more.
ストレス下がるんだったらもっとこう与える人になっていった方がいいのかなとか思っちゃいますけども。
That stiff shoulder.
もう肩こりが消える。
Give kindness, give love.
親切、親切や愛っていうものを人に渡していく。
Reduces levels of depression.
そして落ち込みの度合いが軽減される。
And maybe you've experienced that. You feel depressed, but then you think about other people and shifts the focus to others.
それ経験した方はたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますね。気持ちが落ち込んでいるときに他の人のことを考えて、他の人に親切にして、他の人のために何かをしていくことでフォーカスがこう切り替えられるということが起きます。
And spiritual emotional growth.
そして霊的、感情的、情緒的な成長。
And we're talking about that, the growing the fruit of the Spirit. So that kindness helps grow the fruit of the Spirit in our lives.
その御霊の実っていうものを結んでいく、その霊的な成長、情緒的な成長につながっていく。
So again, the next verse, the 2 Timothy 1:7.
で次に紹介したいのがテモテへの手紙第2の1章の7節なんですけれども、
This is again about coming against the fear of being timid that God has given us power. So this is strength that we receive from God to be able to do this.
ここではその臆病の霊について書かれていて、でもその臆病な霊ではなくて神様から力をいただいてやっていくっていうことが分かります。And we're reading this here because
I don't want to feel like, ah, I gotta hang in there and do better in this area, and feel some kind of stress about the whole thing.
この親切な行いをしないといけないって思って、ストレスを感じてほしくないんですね。自分で絞り出してやらないといけないっていうふうに思ってほしくないんです。
It says there, for the Spirit of God gave us for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline.
テモテへの手紙第2の1章の7節。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。
For the Spirit God gave us, it's given to us.
神様が私たちに与えてくださったんですね。
So we've already been given this. When we receive this from God, we are empowered to be able to do this.
神様が力と愛と慎みの霊を与えてくださったんですね。それをもって私たちに神様からいただいた力を持ってそれをやっていくことができるんです。
And this grows. It's a fruit. So it's like maybe it's like a seed, and it goes bigger and bigger and bigger. So oh, it's only this big. No, don't worry. Just let more of theHoly Spirit, the nutrition, come and let that fruit grow.
神様の霊から栄養をいただいて、どんどんどんどんそれが成長していく、実を結んでいくということです。
And then, point three is the lack of love and kindness in the last days.
三つ目のポイントですね。終わりの日における愛と優しさの欠如。
And even back when Jesus was here, they were talking about the last days 2,000 years ago. So it's safe to say that we're still in the last days.
で、イエス様はもうその2000年前にもその終わりの時のことの話をされていました。そして私たちはその終わりの時代にいると思うんですけれども。
But 2 Timothy 3:1-5.
テモテへの手紙第2の3章1節から5節。
It says, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with such people.
終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで人と和解せず、抽象し自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。
It looks like a lot of bad news there, doesn't it?
なんかもう悪いニュースがこう列挙されている感じですけども。
Just because it's going to be like that doesn't mean we have to be like that.
でもそういうものが増えますって言われても、私たちがそうなっていいっていうわけではないんですね。
But we have to be allowing God's Spirit to work in our lives even when faced with such challenging times like that.
そういう困難な時代にあって、私たちは神様から力をいただいて、避けていくっていうことをやっていかないといけないと思うんですね。
Because the way that people know about God's love is because we are loving and we are kind. That's how they will know.
周りの人が神様のことをどうやって知っていくかって言ったら、それは神様の子供である私たちが神様の愛を受け取って愛を持って優しく接していくから、周りの人が神様の愛を知っていくんです。
So if we're surrounded in a world where there's not kindness, then kindness stands out, doesn't it?
優しさや親切がない、今読んだようなこういう時代にあって、親切にするもの、優しくするものがいたら、本当にそれが目立つと思いませんか？
But we also go through some challenging things recently when people, Christians, are unkind to Christians.
でも私たちのこの時代にあって、そのクリスチャンがクリスチャンに対して優しくない、親切でないっていうことも起きていると思うんですね。
And I believe that is because of fear. They're afraid of what those other people are believing. And, ooh, that's no good.
でもきっとそれはやっぱり、まあ、その人が自分の考えをどう思うかとか、お互いの間にその恐れがあるっていうことが原因じゃないかなと思うんですね。
And we're convinced that they're wrong. And
we're right. 彼らが言ってることは間違えてるって自分がすごく強く思ってしまう。
And so we become very unkind about the way we say that.
そしてそれ間違えてると思うと、その人たちに話すときにあまり優しい言い方をできなくなる、親切な言い方、態度が取れない。
It's important to stay true to what you believe God is really telling you is right and the right thing to do. It's important to do that. To stay true to what God has told you is the truth and what you should be doing.
神様が私たちにどうするべきか、そして何が正しいのかっていうことを示してくださることに忠実にやっていくっていうことはすごく大切なことだと思うんですね。
But when someone's view is different, we need to still think about what Jesus would do in that case.
で、もう自分の考えと違う考えを持った人がいるときに、それでもイエス様だったらどうするのかなっていうふうに考えて行動を取るっていうのがすごく大切だと思うんですね。
Because there was times when Jesus was really kind, said the right things to people, and other times he clearly thought this is something to speak against.
でイエス様は本当に親切で優しく人に接したっていうことももちろんたくさんあるんですけれども、ある人たちにとっては厳しく言ったこともあるんですね。
And so, yeah, so Jesus did He was really unkind to religious people, actually.
もう宗教的な人に対してイエス様はとても厳しい言葉をかけました。
Because they were leading people away from God.
それはどうしたかというと、その人たちが人が神様とつながることを妨げるような、神様から引き離すようなことをしてしまう人に対してはイエス様は厳しい言葉をかけました。
But to sinful people, he was kindAnd trying to draw them to know God.
でも罪のある人にはもっと神様に近づくことができるようにと本当に優しく親切に接しました。
And I noticed that in my own life that I do reflect what is given to me. So if they're unkind to me, it's difficult for me to be kind back.
で自分の人生考えた時にも生活を考えた時にもこの人からなんだろうな良くない、まあ、優しくない言葉とか厳しい言葉とかけられると同じようなものを返してしまうっていうそういうことが起きちゃうなと思うんですね。
that's not good.
それは良くないです、
yeah. すみません。 So that's not something to promote. Yeah. But How can we be kind then? If we don't fear them, oh, they have a different idea. Oh, no, don't be afraid.
その自分と違う考えをボンとぶつけてくる人、厳しい言葉をかけてくる人に対してどういうふうにしたらいいのか。まずその恐れを持たないっていうことですね。
To lovingly try to understand one another.
愛を持ってお互いに理解することができるように努力する。
And just a kind of an example how even a nice guy like me can change for the worse. Even an illustration from my life where I kind of changed not for the better because of the others around.For example, when I drive a car in Kobe.
あの、例えば私が神戸で車を運転してたりすると、
When I drive in Kobe, there's not so many cars in Kobe.
あんまりそんなに、
We don't have a lot of traffic jams.
そんなに交通渋滞がすごいあるとか、ものすごく車が多いとかっていうわけではないと思うんですね。
So maybe you have a different experience, but my experience is, You go ahead first.
なので結構あどうぞお先にどうぞっていうことが、yeah. 心よくできます。
And so yeah, there's some bus trying to get in and then はいどうぞ。
バスがこう割り込もうとしたら、yeah. はいどうぞっていう感じで譲る。
But when I go to Osaka.
でも私が神戸ではそうなんですけど大阪に行ったら。
There's a lot of people there and a lot of cars.
もうすごい人が多くて車もめちゃくちゃ多いんですね。
And have you ever driven on the Osaka Loop?
環状線運転したことありますか?
That's like a racetrack.
もうあのレーストラックみたいなレースするとこみたいなんですね。
Yeah, but then it jams when you're trying to get out.で
出ようとしたら今度はそこがすごくあの渋滞するんですね。
And people are more, they just cut in front of me.
もうめちゃめちゃ割り込まれるんですよ。
Yeah, and I'm like, whoa, what are they doing?
でもうすごい危ないぐらいの割り込み方されたらもうなんてことしてくれるんだと思うわけです。
And so then my adrenaline goes up.
そしたらもうアドレナリンが上がってきます。
Yeah. And then I'm trying to get in, and I cut in front of somebody else.
そう、割り込まれたらこっちだって割り込んでやるみたいになってくるわけです。
Because I gotta get out of this next ramp.
次のランプで出ないといけないんだから、あんまりゆったりしてたら出られない。
I don't want to go around that loop one more time.
環状線もう一回一周回るっていうことは避けたいので。
But actually, it's safer to do that sometimes.
でももしかしたらそっちの方が安全かもしれないですね。
And so, I'm saying that because.A nice guy like me.
もう私みたいに優しい人が。
Can change when they're stressed.
ストレスが高くなると変わっちゃうんですね。
A lot of people who are driving like gangsters.
もうヤクザみたいな運転の仕方をされるともうこっちもイライラしてきます。
And I become a gangster driver myself.
そしてヤクザみたいに運転されるとこっちもヤクザみたいになっちゃうっていう。
And so. In In these days, when people are not kind, let's not be like them.
でもそうやって人が親切でない、優しくない態度を取られても、それ同じようにそれを返すっていうことをしないようにしましょう。
Let's let the Holy Spirit be with us, whether we're driving the car or whether we're stressed out.
車を運転しててもストレスを感じてても聖霊の力を借りて、そういうふうにならないように、やっていきましょう。
Conclusion is giving kindness not only blesses the lives of others but creates fulfilling, healthier and happier, satisfied lives for you. So sow kindness freely and reap a harvest of blessing that blesses everyone.
まとめですね。親切にすることは他の人の人生を祝福するだけではなくて、自分にとっても充実したより健康で幸せな満たされた人生を生み出します。優しさを惜しみなくまいて、すべての人の祝福になるような収穫を得ていきましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father,
天の父様、
Thank you that youCan give us power to be full of your Holy Spirit and kind and loving to others.
あなたの霊に満たされて私たちが人に優しく親切に名を行いをしていくことができることを感謝します。
And we receive that and help us this week to go forth in your power.
その真理を私たちは受け取って、そしてこの今週もあなたと共に歩んでいきたいと思います。
In Jesus' precious name we pray.
イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
Amen. Amen.